それでは聖書を拝読いたします。ピリピ人への手紙4章19節ピリピ人への手紙4章19節新約聖書第3版のお持ちの方は388ページ、2017年度版をお持ちの方は400ページになります。ピリピ人への手紙4章19節です。それでは拝読いたします。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。本日はこの聖書箇所から神に喜ばれる教会と題して堀田先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。今からあなたの命のお言葉を取り次ぎます。私をイエス様の十字架の血とご聖霊によって聖別して通り良き管として用いてください。皆様の心にどうぞ御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日は会計総会です。午後ありますが、神の喜ばれる教会について御言葉から見ていきましょう。まず大きな位置は、必要すべて満たしてくださる神に祈り求め信頼する教会を神は喜ばれます。今年は教会の18周年ですが、ここまで神は教会のすべての必要を満たしてくださいました。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。その証を一つ一つ、少し時間の許される範囲でさせていただきます。私は牧会40年を通して、今日の御言葉が本当にただ文字ではなく、神が今も生きて働かれる本当に実際の御言葉を体験してきました。神は素晴らしいお方です。特に今日は牧会40年を話すともう3時間かかりますから、ライトハウス教会に限ってお明かしをさせていただきます。ライトハウス教会のこの7年は、私にとってはペテロが海の上を歩いてイエス様の方に向かっていったような7年間だったのです。つまりイエス様から目を離したらもうすぐ沈むような奇跡をずっと通ってきました。だからイエス様から目を離したらもう不安でいっぱいな状況がいっぱいありました。実は最初からこの神様の不思議な導きで、ライトハウス教会が、あとシュミット先生が1年延ばして牧会をしてくださったわけですが、その後は宣教師も誰も来られないということを耳にしました。その時私に神様は語られました。あなたがライトハウス教会に来なさい。でもその時招聘委員会は実はもう解散していました。つまり経済的にも状況的にもなかなかこの方ということが決まらないで解散していた状態でした。その時私が、もし私でよければということで導かれたわけです。まあ、つまり神様が行きなさいとおっしゃった。でも私は就任してライトハウス教会の状況が分かったとき、本当に神様に祈りました。今の午後会計の方から報告ありますが、神様はこの7年間奇跡的に祝福して、今教会の決算が500万台になりました。でも私が就任した時は290万ぐらいでした、決算が。ですからその上に借金もまだ返済ありましたから、私が招聘委員会ならばこう言ったでしょう。 堀田先生来てくださるのは嬉しいですが、今は到底難しいです、ちょっとご遠慮くださいと私だったら言うほどの状況でした。本当にでも踏み出しました。皆さんが愛して支えてくださいました。もちろん試練もありました。でも神様はですね、本当に生きておられます。今日の御言葉、神は教会のすべての必要を満たしてくださるということをこの7年間経験しました。で、神様はジェカの方からもですね、毎月全国から4万円、地区から3万、合計すると全国から年間、48万、そして地区からは36万いただくことができました。そして、本当にその中で一人一人を支えてくださって、神様が満たし続けてくださった。でもその時に神様の満たしは本当に支えられていきまして、と同時にまた試練が受けました。この外壁からですね、雨水が漏りまして、それでですね、これはどうしても修理しなければならないということをシュミット先生から引き継ぎました。ですから私はそのまだ返済も終わってないにもかかわらず、街道修理を見積もり取ってもらったら200万ということでした。でももうどうしようもなかったんですね。街道に来るともう水浸しでした。どうしようもない状態だったんですね。まあ恵みの雨といえばそうですが、本当の雨も降ってきたんですね。それでですね、執事の皆さんと相談して200万中170万をオーメフとジェカの委員会から170万借りるということを決めたわけです。300万ぐらいの返済が残って、返済が遅延しているのに、そのまた170万借りなければ修理できないということでした。でもその委員会にその申請が通るかどうかも大変でした。300万返済できてない状態でまた170万は普通は許可が出ないんですね。で、私祈りました。で、平川香織さんに、その私は青梅府事務所まで行って申請書を届けて、で、香織さんもそれを委員会に届けました。で、香織さんも私も祈りました。主よ、どうぞ奇跡的に通りますよ、170万返していただかないとこの雨漏りが治りません。そしたらですね、ジェカのと青梅府の方に聖霊が働いて許可をしてくださったんですね。まあ許可してくださったらいいんですけれども、300万プラス170万、470万を返済し、そして私の、まあ本当に申し訳ないですが、私がいるということは私のための社員もいるわけですから、いや本当に会計の方もご苦労なさったわけですね。だからもうまさにイエス様から目を離したらもう経済的にも成り立たないっていう感じでしたね。でもその中で神様は奇跡的にですね、返済を守り、援助を受けて、そして皆さんが捧げなさって、そしてある方に志が与えられて、あと残りの返済も数年前に全部捧げるように示されたと言って捧げられて、4300万のこの全体の土地と家の返済が数年前に終わるという奇跡を起きました。そして私は餓死することなく教会からいただく社費の中で本当に守られたわけです。まあもう木村先生にバトンタッチするために、私はこの1年は本当のことをできるだけお話しようと思って、今まで嘘を言ってきたわけではないんですが、私は生まれて初めて新聞を取るのをやめました。でもその中で本当に私は与えられたもので感謝して生きることを学びました。そしてその上にですね、私の中に計画があったのは、ライトアース教会10年目に墓地をできたらいいなと祈っておりました。ですから墓地作ればいいと思ってたんですけれども、昨年、 実は墓地が完成しました。それも奇跡的な捧げ物、皆さんの捧げ物で、それはもうどこからも援助を受けないで、教会内で満たされたわけですね。そして実は牧師奉平のための積み立ても、実は皆さんの愛の積み立てで私が就任するまであったんですが、それも底をつきました、数年前に。ですから全くその積み立てもなしに私の方に必要な社員が回るようになって、1年間が運営できるようになったっていうのも実は奇跡的なことなんです。そのように神様は、私は大朝でもそのような証をしだしたら、もう先ほどのフィーリサ先生ではないんですが、もうこれ以上はできませんけれども、いつもその経験をしてきました。だから今日皆さんに申し上げたいことは、神様は、聖書の御言葉は2000年前の御言葉だけではなくて、今も今日書いてあるあなた方の必要を満たしてくださるということは本当に嘘ではないという証を心から体験を持ってすることができます。特にここで必要なことは、あなた方の必要をすべて満たす。私たちの無駄なものを願ったものは神は与えません。でも本当に必要なものを与えてくださるということです。で、私は神様は本当に不思議だなと思うのは、私は教会のためにできるだけ水道光熱費が上がらないようにする賜物を実はいただいていました。皆さんにとっては逆説的に聞こえるんでしょうが、私は熊本で育ってたことが役に立ちました。なぜならば熊本はですね、暑いと皆さん思われても、もちろん外は40度暑いんですけれども、私の家の中は寒くてですね、朝起きたら3度なんですね、2度か3度。そして暖房はないので家の中はだいたい10度以下です。その中で育ちました。で、ライトハウス教会は正直言いますと、外の温度と街道の温度は同じなんですね。ですから冬こう出勤しますと、その玄関開けた瞬間に外と中の温度は全然変わらないので、開けた時ふわーっていう経験はしたことはないんです。でもその中で私は家でも熊本弁でちゃんちゃんこと言いますが、ちゃんちゃんこを着て勉強するのに慣れて、私の部屋は3度ぐらいの部屋で勉強するのに慣れてましたから、私は全然苦痛ではなくて、いつもジャンマを着て、アノラックを着て、そして冬灯油代を節約してるんですね。でもそこにはですね、悲壮感はないんです。もう喜びなんです。私節約が大好きなんですね。でも問題はですね、ピンポンになって玄関開けてお客さんが来た時は困りますね。先生どっかお出かけですか？いやいや、これこのまま仕事をしてるのでお出かけじゃないんです。まあそういうこともありました。でも神様はその全てを総合的にですね、組み合わせて今日ここまで来ることができました。大きなに神の先行する恵み、私たちの罪のためのイエス様の十字架と復活の恵み、罪の許し、永遠の命、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わり、慰め励ましに感謝して喜んで捧げる教会であることを、ライタースがそうであることを感謝します。主のあふれる恵みに感謝して、主のものである十分の一を捧げます。十分の一献金の意味は、実は十分の十がすべて神からのものであることを忘れないために十分の一献金があるということを覚えたい。十分の一はもちろん特別神の前に神のものですが、本当は十分の十が神のものです。すべては神から与えられた十分の十のうち十分の一を捧げることによって、ああ本当は十分の九も神様のものなのに、私たちの必要のために使わせていただけるという感謝を忘れないためです。月定献金、礼拝献金、私にとっては礼拝献金は喜びです。教会の中で礼拝献金ができることは、本当に1週間守られた感謝、これらの守られた感謝を本当に献金を持って表せることは、私にとって喜びの時であります。また感謝献金、クリスマス、イースター、洗礼、結婚ほか、私たちは神様に感謝して捧げることができます。またある方は示されて、あるところに指定献金をなさいます。 それも神は用いられます。聖書はこうおっしゃいます。一人一人いやいやながらでなく、誰からか強制されてでもなく、自分の心と神様と相談して決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますとあります。そして捧げた後の心も歴代書にこう書いてあります。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、私は何者でしょう。私の民には何者でしょう。すべてはあなたから出たものであり、私たちは見てから出たものを捧げたにすぎません。大きなさん、どんな教会を喜ばれる。誰かを支配したり支配されたりしない教会を喜ばれる。ある強い人が教会を支配するのは神の御心ではない。私はもうこの年になりましたから、多くの教会から相談を受け、多くの教会を招かれて、いろんな教会の問題の中で一つの共通点を見出しました。それはある多くの教会の問題は、教会の中である人が、一部の人が強くなりすぎて、イエス様じゃなくその人の顔色をうかがって教会が形成されているということを見てきました。ですからそういう相談を受けた時には、私はできるだけその方を尊敬すると同時に、他の方も健全な意見を言って、そして一緒に祈って教会を形成する方向に進みましょうと助言します。教会の真の健全な支配者は教会の頭であるイエス様だけであるということをいつも覚えましょう。むしろ愛を持って真理を語り、つまり強い人の意見だけでことが決まるんじゃなくて、むしろ愛を持って真理を語り合い、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するんですね。これは見事だと思うんですね。つまりある人の意見が出たらもうシーンとしてしまう教会ではなくて、ある人の意見は意見として、でも私はこう思いますと言える雰囲気が大事です。そしてあとは頭なるイエス様にみんなで祈りましょうと、イエス様を中心にする教会は素晴らしいですね。互いに語り、互いに聞き合い、互いに話し合い、真ん中におられる教会の頭である主の御心を祈り求める教会は素晴らしい。主の御心が何であるかを悟りなさいとあります。そうです、教会の総会、また教会の羊飼い、また話し合いで一番大事なことは、イエス様抜きに物事を決めるんじゃなくて、いつも自分の中に、話し合いの中に主の御心は何であるかを祈り求めていきましょうという心があるなら、その話し合いは素晴らしいものだということです。4番目、まず神の愛を受けて互いに愛し合う教会。互いに比べないでそれぞれの違いを受け入れ合う教会は素晴らしい。夫婦も同じです。違いを受け入れ合う夫婦、親子もそうです。同じ親子でも違いますね。私たち夫婦にも2人の娘が与えられましたが、本当に性格が最初から違います。私と妻にいないですね、一人の子はですね、ものすごく几帳面でですね、片付けも上手で、奥さんと私は全然似ていません。ですから神様は本当に皆さんのお子さんたちもそうだと思うんですが、神様は本当に皆さんにも私もそれぞれ違う人格と賜物を生まれた時から与えておられます。また教会も違いますね。ライターズ教会の皆さんを見て、本当にお一人一人が違うことを主をあがめます。本当に同じ人はいない。違っている人が組み合わせれる素晴らしさを私は感謝します。教職者が違います。今度来られる木村先生と私は性格が違います。皆さんがお会いになったら分かります。本当に性格が違います。賜物も違います。でもお迎えなさって分かるでしょう。じわじわっと木村先生に与えた賜物が本当に素晴らしいと分かると私は確信しています。教職者夫人の違いも認め合いましょう。美代子さんと恵美さんは違います。でもそれぞれに良さがあります。それを見出して認め合い、受け入れ合う教会として この1年間備えていただきたいと思います。私たちは何事も慣れるためには少し時間がかかるということを思いましょう。教職者交代もこの1年祈り備えましょう。慣れるためには3年ぐらいかかるという覚悟でお迎えしたいと思うんです。私もですね、前の教会からライターズ教会にお招きいただいて、本当に3年間はですね、皆さんの人となりとか慣れるためにかかりました。この礼拝堂の後ろにあるこうスイッチがありますでしょ、あれどこを押したらいいかはですね、3年かかりました。私覚え悪いで、たくさんスイッチがあるでしょ、だから毎回どこを押してですね、どこがつくのか、今やっと7年目でもう遅いんですけれども覚えましたけども、あと皆さんの人柄もですね、まあ個人的にこう交わりをずっと持たなくても、皆さんの人となりで私の人となり7年間で分かりました。でも少なくとも3年経った時、私はライターズ教会の皆さんに与えられた賜物がかなり見えるようになりました。そして皆さんも私の欠点も、そして私に与えた賜物も3年ぐらい経った時にきっとお気づきになったんではないでしょうか。であるならば、今度神が選ばれて立てられようとする木村先生も3年ぐらい経った時にお互いの人となりや良さが、めぐみさんもお互いの良さが分かるということを覚えて、この1年祈り備えたいと思います。皆さん、服や靴、新しい靴を買った時に、新しい靴、これいいと思って靴、もう言っちゃった、靴を感じることがありますね、合わないとですねでもですね、我慢して履き続けたらどうなりますか。結構慣れてくるんですね。で、服もそうです。いいなと思って買った服がなんか着心地が悪いんですが、それを何ヶ月か着ているうちにですね、慣れてくるんです。牧師交代もそういう面があると思って1年間祈ってほしいんです。このお互いにですね、慣れるまでに時間かかりますが、だんだん慣れてくるとその方の味が出てくるということです。その方の味が出てくるためには時間がかかりますから、お互い忍耐を持って受け入れ合っていただきたいと思うんです。で、神様のなさることは不思議なんですけどね、私が以前いた教会をバトンとした先生は私と本当に性格が違うんですね。で、今度来ようとしている木村先生と私も性格違います。でも神様はそのようにして、そこにまたですね、新しい風を入れてくださるんだなと私は思います。そしてじわじわとその良さを発見する。御言葉をお読みします。神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。これは教会形成と牧師交代にまてあります。キリストがあなた方をありのまま受け入れてくださったように、あなた方もありのままに受け入れなさい。私たちはまず受け入れられて初めて変わるということを覚えていただきたい。もう一度申し上げます。私たちはですね、変わることを求められている人のそばでは絶対変わらなくなるんです。でも自分をあるがままに受け入れる人格に出会ったときに、その人は変わることが始まるということを覚えていただきたい。それがこれです。神はキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も受け入れなさい。そして受け入れた後、イエス様は、イエス様の姿に聖霊は変え続けてくださると書いてあるんですね。ですから、あるがままに受け入れることによって変えられていく。私たちも何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。互いに欠点をではなく、人の優れたところ、その人に与えられた賜物を見つけてください。尊敬し合うことができますように。私は このことを神様が教えたとき、ライトハウス教会の皆さんの良いところを見て、探して、尊敬するように。それはすべての教職に対してもそうです。その人の良いところ、欠点はみんなありますから、良いところを見て尊敬するようにしています。皆さんがこんな欠けだらけの私をこの7年間、8年間愛してくださって感謝です。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。優れたものというのは、神がその人に優れた点を与えられている存在だということを認めるということです。一人一人にその人しかない賜物を神は与えておられます。ですから、教会のお互いにも、そして牧師の交代においても、与えられているその方の優れた点を見出して尊敬していただきたいと思うのです。5番目、互いに主の恵みと祈りの課題を分かち合い祈り合う教会。彼らはいつも私たち人たちの教え、それは主から教えられた御言葉を守り交わり、それは交わりの言語は恵みの共有です。パンを裂き祈りをしていた。私はライトハウス教会を牧会しながら嬉しく思います。本当に祈ってくださいと依頼すると、皆さんがよく祈ってくださる教会であることを感謝しております。本当によく祈ってくださる。そして6番目、自分のこだわりを人に強制しない教会。これはとても大切です。私は先ほど申しましたように、いろんな相談を受けることにおいて、このこだわりがその教会の一致を乱すという共通点であることをもう一点見出しました。ある教会は食器のしまい方で分離しました。どういうことかというとですね、どんぶりがありますね。どんぶりを上に向けてしまうか、下に向けて片付けるかで分離した教会がある。これは本当の話です。つまりご自分の家ではご自分の好きなようになさったらいいんです。でも教会ではみんな自分のこだわりがありますから、それを教会の中ではお互いに譲り合うということをしなければ絶対一致しません。集会の食事を何にするかで揉めた教会を知っています。例えば最近クリスマスでは私たちは種岡さんがいくつか選べるよ、あのやり方はいいと思いますね。イベント揉めませんね。でもある教会はですね、混ぜご飯かカレーライスで揉めた教会があるんです。ある人は混ぜご飯、ある人はカレーライス。それはこだわりですね。その時私はどう大岡越前裁きをしたと思いますか。その時私はこう言いました。皆さん、聖書にカレーライスにしなさい、混ぜご飯にしなさいと書いてありませんね。ですからじゃあこうしたらどうでしょうか。今年は混ぜご飯にしたら、来年はカレーライスにしたらどうでしょうかと言いましたら、皆さん納得してくださって。でも本当に掃除のやり方もそうです。掃除のやり方はみんなさん違うでしょう。でも教会でみんなでやるときには、ライトハウス教会は本当に譲り合っていますから一致があります。順番もありますね。ある方は内心ここからしたいと思います。でも大掃除の時に皆さん本当に譲り合っている姿を見て嬉しく思います。ある教会は街道の色で分裂しそうになりました。教会堂を建てる時、ある人はピンク、ある人は黄色、ある人はグレー、ある人は真っ黒、ある人はホワイト。好みがみんな違います。きっとライトハウス教会でも新街道を建てる時期が来た時には祈りましょう。主よ、街道の色で私たちの教会が分裂しないように助けてください。私は前の教会でそう祈りました。露骨に祈りました。皆さん、ある教会はトイレの便器の色を何するかで分裂したそうです。だから大麻教会では、ごめんなさい、大麻のことを申し出して最後にします。前の教会ではですね、新街道を建てるときに露骨に二の二の課題を私は言いました。皆さん、街道の色、これから決めますが、 分裂しないように塗りましょう。意見を出してもいいです。でもどっかに落ち着かなければペンキ屋さんに依頼することができませんから、どっかで譲り合うことができるように祈りましょう。そういう時にですね、聖書の中に何色にしなさいって書いてあれば一番いいんですが、書いてないんですね。それは私たちが祈って決めてよいということですが、そのようにことすることです。芸術などはこだわりから生まれる面があります。しかし自分の好みによるこだわりを人に強制するようになると、教会の一致を保つのは難しくなります。ある教会ではある人のこだわり、つまり他の人の意見に耳を傾けないこだわり、自分の意見だけが正しいと曲げないこだわり、話し合いで決めていくことができないこだわりが強く、主にある一致を保てない場合が起こるのです。聖書の明確な教えはローマの14:5です。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。聖書はバランスがありますね。自分の考えを持って良いということです。自分のこだわりも持って良いんです。皆さんのご家庭ではご自分のこだわりを大事にしてください。でも教会の中ではそのこだわりを一旦捧げましょう。そして主を間に置いて、自分のこだわり考えを他の人に押し付けないで、主を間に置いて愛を持って話し合うことが必要です。当教会は自分のこだわりで他の人を縛る教会でないことを私は本当に感謝しています。牧師交代も牧師交代の後もこの点を大切に保ちたい。皆さんお気づきになったかもしれませんが、私が7年間大事にしたことは教会に支配者を作らないということ、もう一つは人のこだわりで教会ががんじがらめにならないということを大事にした牧会をしてきたつもりです。ですからこれからもどなたが牧師として来るにしても、教会の誰かが支配してはいけない。キリストだけが支配者。もう一つは自分のこだわりは自分の家では持ってよいけれども、教会の中ではお互いに譲り合ったりする歩み寄りがなければ一致した教会を保つことはできないと聖書を教える。だから自分の中で確信を持ってよいけれども、他の人の意見にも耳を傾けなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれ、御霊による一致を熱心に保ちなさい。そして次、意見を言うことと人格を攻撃することの違いを自覚する教会は大事だということを牧会40年で学んできました。有名な御言葉、裁いてはいけません、自分が裁かれないためです。ここで誤解しないでください。裁いてはいけないということは、意見を愛を持って言うことは裁くことではないということですね。意見を愛を持って言うことは裁くことではないですから、そこまで聖書は禁止してません。愛を持って意見を言うことは裁くことではない。ただしその言葉の中に相手を責める言葉、相手の人格を傷つける要素があるならば、その時それは裁くことになるということがイエス様の教えなのです。もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人、つまり聖霊から愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実をいただいているあなた方は、柔和な心で、柔和な心でっていうのは、自分も欠点があり、神に許され続けている恵みを忘れない。罪人の頭なのに今日まで生かされているということを忘れない謙遜な心の人です。そして人格と過ちを区別し、人格を愛し、過ちを愛を持って正すということです。具体的に言うとこういうことです。あなたはダメな人ですということは決して言ってはならないことです。あなたはダメな人ですではなくて、あなたがなさったこのことはちょっと違うと思いますよということが、この人格と ことを区別するという意味です。もう一度申し上げます。あなたはダメな人です。それは人格を傷つける言葉です。でもそうではなく、あなたがなさったこのことは違うんじゃないでしょうかということは裁きではないということです。最後に、教会の必要が満たされているとき、神様に心から感謝しましょう。必要が満たされていないとき、失望するのではなく、すべての満たし主に信頼し祈る教会として、これからもライトアース教会歩んでまいりましょう。不思議な恵みですが、心から必要を祈るときに、心から捧げたいという心を神は与えてくださるということを私は経験してきました。いつでも祈るべきであり、失望してはならない。お祈りをいたします。天の父様、今日午後会計総会がありますが、その会計総会の前に神がどのような教会を喜ばれるかを御言葉から解き明かしました。どうぞこれからも常に御言葉から神が喜ばれる教会の姿を思い巡らしながら歩む教会として、これからも前進させてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。